君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
学生時代は悩み多き時代でもあります。特に義歌大は全国から一人ぼっちで豊橋にやってくる学生がほとんどで、心のケアは大事なプログラムになっています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は大学内に散りばめられた何でも相談室の紹介、義歌大健康支援センターの原田一郎先生を訪ねます。
義歌大に何でも相談室がある、はい、そこに行くと原田先生がいると。
あ、そうですね、僕だけではなくて、はい、何名かのスタッフがいるんですけれども、はい、B205 相談窓口、それから僕は B203 学生相談、それからあと保健室とか、はい、学生課の、学生相談係というのが何でも相談窓口というふうに、その相談の受付窓口になっています。
B205 っていうのは B 棟の2階、はい、
そうですそうです、 B 棟に2階です
の5番目の教室みたいな
はい、そんな感じです。僕は203の方ですね、はい、
もう相談室専用で普段授業とかやってない部屋。
あ、そうですね、はい、話をするための部屋というふうになっています。
へー、まあ、僕ら普通の学校行くと、はい、そういったいろんな相談は保健室かなっていうイメージあるんですけれども、はいはいはいはい、学生相談室がそんなに義歌大の中にはいくつもあるんですね、はい、
そうですね、他大学ですとやっぱ保健室が窓口っていうことも、多いんですけれど、はい、本学、そうですね、保健室の場所がちょっと離れてるっていうのもあるんですけれども、はい、学生さんがよく、行き来する B 棟の方にも、窓口を作ろうということで、B 棟に2つ窓口があるという形になっています。
本当に皆さん気軽に利用していただいていて。
そうですね、はい、ありがたい話なんですけれども、
利用頻度は高い
じゃないかなと思っております。
何でも相談って本当に何でもなんですか。
何でもです。例えば、そうですね、体育のボールはどこに借りに行けばいいのかとか、いやそんなところから相談に来る方もいらっしゃいまして、でもその場合には、例えばここに聞きに行けばいいよみたいな、そんな風にお伝えするだけで終わっちゃいますけれども、そのレベルから本当に何でも OK ですっていう形で、
は
い、
そこまで何でも相談なんですね。
あんまり相談内容を限定すると、こんなことで相談しに行っていいのって思われてしまうので、どんなことでも相談来てくださいっていうスタンスで、はい、させていただいております。
205とか203とか保健室とか、はい、場所が変わると専門分野も変わるんですか。
う
ん、
そうですね、B205 っていうのが、はい、その相談窓口の、受付の方がいらっしゃって、もちろん気軽に話も聞いてくださるんですけれども、うん、そのカウンセラーさんの受付とか、はい、それから、保健室へのつなぎとか、いろんなところと連携を、していただく方がいまして、私の部屋の方が、私はカウンセラーなんですけれども、はい、ちょっとじっくり相談したい方の、対応するというふうな形に、B 棟の方はそういうふうになっています。で、その保健室の方になってくると、やっぱりその健康面での相談とか、そういうことも含めての相談になってきますし、もちろんでもそれだけじゃなくて、本当にどこに何を相談しに行ってもいいんですけれど、あと学生課の方にも相談係があって、そちらの方に相談に行っていただいてもいい。で、例えば僕のところにちょっと体の調子が悪いんだけどっていう形で相談に来られた場合には、話を十分聞いた上でですけれど、だったら保健室の方を紹介しようかっていう風な形で、内容によって、おつなぎするといいましょうか、場所を変えるという
と、その分野に長けたプロフェッショナルが、
そんな感じでございます。
いてくれるというシステムになってるわけなんです、はい、これ誰かに相談したいなと思う相談事ができた場合、はい、最初に何をすればいいんですか。
最初はですね、その窓口に直接行っていただいて、 て、結構なんですけれども、はい、まあ、ちょっとそれがためらわれるなっていう場合には、学内に掲示はしてあるんですけれども、その、メールアドレスですね、相談用のメールアドレスがありまして、はい、まあ、そこにメールしていただければ、じゃ あいつここに来てくださいというふうな、はい、返信をするようになっています。
それはここに来てくださいっていうのは、いずれかの相談室っていうことですよね。
そうですね、まあ、大体そうなります。
どっかのアジトみたいなところに連れられていくわけじゃないです
か。それはないかなと思いますけど、ね、はい
はい、メールでこう答えを出してくれるとか、そういうシステムではない。
あ、ないですね。やっぱりじっくり話を聞いてみないと、なかなか答えが出ないと言いましょうか、まあ、一緒に考えながら、その人が、まあ、その人が考えるのをサポートするような形になりますので、メールではちょっと難しいところがあるので、ただどうしても来ることができない場合には、まあ、そのやむを得ずという形ですけれど、メールでの、ご相談っていうことをさせていただく場合も、
はい、ないことはないけど、
ないけど
基本的にはやっぱりじっくりと、
はいはい、そういう感じですね
っていう形になるわけなんですね、はい。まあ、先ほどボール借りたいのどこに行けばいいですかっていう悩みから、はい、大丈夫っていう話でしたけれども、はい、やっぱりどうですか、大学生の相談としてはやっぱり進路の、相談とか。
そうですね、進路とか、まあ、その学業面とか、多分その他大学に比べても、本学はそのなんでしょう、人生におけると言いましょうか、すごく真面目な悩みを持った学生さんが多いなっていうふうには思っています。はい、
人生
とはこれからどういうふうにこう進路決めていこうとか、どういうふうに勉強していこうとか、
人間関係とかどうですか。
そういう話とかもやっぱりあったりはします。その、まあ、人間関係ですね、まあ、誰でも悩むことはあると思うんですけれど、まあ、その学生相談っていう話でいうと、どっちかっていうとその人の主観を大事にすると言いましょうか、例えば自分周りの人に嫌われてる気がするっていう方が相談に来るとするじゃないですか、でこの時にどう嫌われてるのかとか、その人がなんで嫌われちゃったのかとか、まあ、そういう話は割と二の次になっちゃうんですよ。つまり大事なのが、自分が嫌われてると思って気になっちゃっているっていうか、で今気になってるんだねっていうところから話を聞いていく形になるので、その対人関係面での悩みっていうよりは、対人関係がうまくいかなくて、まあ、それで悩んでる部分をまず、扱うっていう形になりますかね。
その辺が解決の糸口になっていくわけなんですね。
そうですね、はい、そういうことが多いかなと思います。
なるほど。というところなんか目から鱗だと思いますんで、
そうですね、
ぜひ、はい、利用していただきたいと思います、
ぜひお願いします。
あとこういうご時世ですから、経済的な問題を抱えているとか、そういう相談もあったりしますか。
そうですね、そういうふうな相談もあったり、中にはあったりするんですけれども、ただそういうふうな例えば現実的に、対応が必要なことになってきた場合、もちろん学生相談で十分に話は聞きますけれど、まあ、その上でじゃあこの窓口に行ってみたらという形で、その教務課とか、学生課、まあ、それからその場合によってはその系ですね、各系の担当の先生方なんかをご紹介することもありますね、はい。
あとやっぱりこう相談といえば恋愛相談。
恋愛相談ですね。いや、まあ、ちょっと残念なんですけど、まあ、本学の恋愛相談はちょっと少なめかなっていう、はい、
なくはない
なくはないです、はい、まあ、来るとちょっと僕的にはテンション上がるかなぐらいの、はい、ところはありますけれど、
原田先生のこう潤沢な人生経
験。いやいやいや、あんま学生相談人生経験も関係ないんですよねこれね、いや、つまりですね、僕の場合だったら、これが良かったとしても、その人が置かれた状況でそれが当てはまるとは限らないので、
なるほど、
まあ、学生相談だけではないんですけど、まあ、いわゆるそのカウンセリングとか、その相談に乗るのって、例えばその自分の経験をもとにっていう形ではなくて、今その人が悩んでいる気持ちとか置かれている状況の中で、その人はどうすればよいかっていうのを一緒に考える、あんまりアドバイスをするっていう形にはならないことが多いですね。
じゃあ、
はい、
親友の何でも相談とは全然違うんですね。
そうですね、例えば僕が自分の友人の 恋愛相談に乗る場合だったら、うん、多分お前こうすればいいんだってみたいなこと適当にいろいろ好き勝手に言うんですけど、
僕らと同じような話ですよね、
はいはい、もちろん、もちろん、はい、うん、なんですけど学生相談の場合は多分そうじゃないかなっていうふうに思います、うん、はい、
それはもうなんかこう学問のようにセオリーがあるんですか、はい、手法って、
手法ですか、手法いや手法というより、まあ、さっき言った、うん、その人の主観をまず十分に聞く、あの人間ですね、話を聞いてるときってどうしても何か言いたくなると思うんですよ、
うん、ま
あ、これはさっき言った僕も友人が相手だったら、うん、いろいろ多分アドバイスしたりとか何か言いたくなるんですけれども、あの自分の意見をあんまりなるべく最初は言わずに、うん、まあ、その人の気持ちをじっくり聞くっていうことができるかどうかが、まあ手法といえば手法、まあ、手法というより基本的な立場ですかね、はい、うん、そんな感じになってきます。
原田先生はそういった勉強をずっとしてきて、はい、
そうですね、まあ、一応あのその臨床心理学、まあ、そのカウンセリングなどのまあ勉強ですけれども、
臨床心理学っていうんですね。
あ、そうです、あの心理学の中のまあ一つで、まあ、カウンセリングとかその悩み相談とか心の病気とか、うん、まあ、そういったものに関係する分野を臨床心理学と言いまして、
うん、
まあ、臨床心理士という資格を持っています。
お友達同士の相談し合いっ子ではない、はい、
まあ、あのお友達同士の相談し合いも大事なんですけどね、はい、うん、あのとはちょっと違うかなというふうに思います、はい、
で、お仲間が205にもいるし、はい、保健室にもいるし、はい、っていうことですね。
そうですね、はい、
その他にもこう義科大の中には相談の組織っていうのはあるんですか、はいはい、
そうですね、留学生の方が非常に多い大学ですので、
はい、
留学生相談も、窓口がありますし、まあ、その担当の先生方もいらっしゃいますし、
原田先生たちとはまた別に、
また別にですね、はい、うん、もちろんその留学生の方もあの私たちのところに来ていただいても全然問題はないんですけれども、
はい、
あのそれ以外にその留学生相談っていうのもありますし、
うん、
あとはその各系に、アドバイザー教員というその担当の、先生がいらっしゃいまして、
はい、
まあ、その先生のところにも相談に行っていいよっていう形になってたりとか、
うん、
まあ、他にも、まあ、例えばクラス担任とか、そういう先生方も気軽に相談に乗ってくださるっていうのは本学のすごいいいとこだなっていうふうに思っています。
あ、じゃあいろんな人に相談できる環境は整っているわけなんですね。
そうです、何でもどこでもみたいな、そんな感じですね、はい、
とりあえず窓口に来たらいいよと、
まあ、とりあえず来てほしいなと言いますか、うん、まあ、私の立場からするとまあ、なるべく早めに来てくれると嬉しいなっていうのがあります。その一人であんまりずっと長いこと抱え込んで、
うん、
なんでしょうね、すごく悩んでから来るよりは、
うん、
まあ、軽い段階でその相談に来てくれると、
うん、
まあ、その悩んでる人も多分楽だし、
うん、
僕も楽ですね、そのすごく重く悩んでからよりもちょっと早めに来てくれて嬉しいなっていうのは、はい、あったりします、うん、
はい
はい、
こんなことぐらいでっていうことぐらいがちょうどいい、はいはい、
ちょうどいいですね、本当に。 だからその何でも相談という名前、その何でもいいですよって、まあ、どんなことでもいいですよっていう形になっていると、うん、はい、
なるほど。そういった相談を受けるに対して原田先生たちが、まあ、はい、心がけていることっていうのはありますか？
そうですね、まあ、心がけているっていうより、うん、まあ、これはその学生相談の基本になってくるんですけれども、
はい、
その相談に来てくれたこととか、
うん、
その相談内容についてはもう秘密を必ず守ります、うん、まあ、これはその大体の場合、最初に相談に来てくれたときに、まあ、そのあなたここで喋る内容についてはあなたの許可なくその他で話すことはありませんっていうふうなことをお伝えして確認はするんですけれども、
はい、
せっかく相談に来てくれて、
うん、
でもこれどっかで話されちゃうんじゃって安心できないと、うん、なかなか相談にならないので、
うん、
まずそれを厳守する、秘密を厳守するっていうのは、はい、しますね。
何でも包み隠さず言って、うん、はい、てもらうためにはそういう信頼関係って大事ですよね。
そうですね、その安心して話せる場所、まあ、やっぱりその秘密になっていて、
うん、
で自分が話す内容を否定されない、そのさっき言ったその主観を大事にするってはそういうことなんですけれども、
うん、
そういう場所の方が、まあ、その人も自分の気持ちを十分に話すことができるっていう、まあ、そういうことになってきます、
うん、でもそうは言っても、はい、やっぱりこう原田先生こう聞いてたら、
はい、
あ、 その話だったら、うん、中村先生に聞いてみたらいい。
中村先生、
はい、いや、まあ、例えばですけど
です、ね、
はい、って思った時に、はい、中村先生にちょっとこういう学生が今来てるんだけどとか言って、はいはいはい、まあ良かれと思ってそういうふうにこう情報が出たりとか、はい、そういうケースはないんですか。は
い、ないですね。ないですねというのは、うん、僕が勝手に情報を出すことはないという意味でないんですが、あの
それはね、はい、先生がうわあいつさーって言って言いふらすってことはないと思いますけど、
ないんですけど、あの、うん、基本的に、その相談を受けた時の情報について、うん、例えばその悩みを相談に聞きに来た学生さん A さんがいるとしますよね、うん、でこの A さんにとってメリットがあると考えられる場合に、うん、A さんに勧めます。つまりその A さんに対して、うん、あのこのことについては中村先生にご相談した方が、うん、あなたにとっていいと思うんだけどどう思うっていう形で確認を取りますね。
中村先生に言うんじゃなくて。
そうです、まず本人に確認を取って、うん、本人が自分で中村先生に言えればそれはそれでいいし、うん、なかなか自分では言えないっていう場合には、うん、まあ、その僕が間に入る、あのいくつかある相談窓口の中で、まあ、僕の立場とか役割っていうのが、うん、まあ、その学内連携ですね。なかなかこう自分の気持ちを学内の方に伝えるのが難しい学生さんと、うん、そのまあ、学内の先生や機関の間に入って、はい、まあ、ご相談という形であの話をさせていただくっていう風な形になっています。
なるほど、はい、まあ、今ラジオをお聞きの皆さんもですね、こうやって原田先生いろいろ優しく話してくださいますんで、いろんなところでおしゃべりしてる先生なんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、まん、はい、まあ、今回あの取材させていただくにあたってですね、悩み相談の話はできないできないってだいぶ抵抗されましたのでその辺の秘密厳守はすごくしっかりしてらっしゃると思いますのでね、
秘密は守ります、はい、
安心していただきたいと思います、はい、まあ、あの特にこう義科大って言いますと、こういったあの愛知県の片隅にあって、はい、全国から集まってきてね、
そうですね、
最初寂しい思いをする学生も多いと思うんですよ、
はい、
でもみんな子供じゃなくて大人なので、
はい、うん、うん、
こんなことを自分で何とかしなきゃダメだって思っちゃったりする経験は僕らもありますけれどもね、
うんうんうん、そうですね、あのそのあたりは、うん、特に義科大の学生さんたちは非常に、まあ、さっきも話しましたけれど、その悩みの内容が真面目っていうのもあるんですけれども、はい、あの自立に対する意識が非常に高い学生さんが多いなと、その今から社会に出てどういうふうにやっていくかっていうことを考えていく、うん、ただその時にですね、その自立っていうと全部一人でやらなければいけないっていうふうに考えてらっしゃる方も結構いらっしゃって、はい、そこは違うっていうのは知っておいてほしいなと思うところなんですけれども、うん、まあ、つまりですね、その自立していく、一人でやっていくために大事な能力の中には、まあ、困った時に誰かに相談をしたりとか、まあ、程よく手助けを借りる、まあ、そのつまり自分で頑張るために周りの手助けを借りる能力とか、 あとなかなかうまくいかない、弱っている時に抱え込みすぎない能力ですね、まあ、そういうことっていうのが必要になってくる、まあ、そこはあのそういうものだっていうふうに覚えておいていただけるとありがたいかなと思うんですけれども、
それができて自立、はい、していると。
そうですね、あのそれ込みで自立の能力っていう風に、まあ、少なくとも近年の心理学では捉えられていますね。
人に相談できる能力。
そうです、まあ、専門的に言うと、まあ、程よく依存できる能力ですね、
まあ、もちろん原田先生に相談できるのは義科大生限定ですけれども、
限定でお願いします、はい
あの、はい、皆さんもぜひですね、相談する組織って大学以外にもたくさんありますしね、はい、
そうですね、あの本当に日本でももうここ何十何年、あの気軽に相談できる場所っていうのは増えていると思いますので、うん、抱え込みすぎないっていうのは大事かなと思います。
程よく手助けしてもらう人を利用する能力
まあそうですね、利用する能力ですね、はい、
というのがあって自立できる人間、
そうですね、
っていうのが常識だそうですのでね、はい、ラジオ聴きの皆さん、そういったところ自分がちょっと欠けてるなと思ったら頑張って人に相談していただきたいと思いますね。
まあ、これは特に青年期、まあ、その中学生高校生大学生ぐらいの時期なんですけれど、うん、まあ、困った時とか悩んでいる時に誰かに相談することで、うん、いわゆる自己理解が深まるというふうによく言われます。自分を理解するっていうのが、その自分の中にある弱さとか、うん、そのやっぱうまくいかない時に出てくることが 多いんですけれども、まあ、そういう弱さとかうまくいかない時期も含めて自分だよねっていう、まあ、そういう感覚は非常に大事になってくるんですけれども、うん、そういうふうな意味での、まあ、バージョンアップですかね、成長のために、
はい、
すごく大事というふうに言われますね。
はい、ということで技科大生の皆さんには、はい、こういった相談窓口があります、はい、ぜひご利用いただいて成長していただきたいなと思います、ね、
お願いします、はい、
こちら、定休日っていうのはあるんですか。
定休日ですか、
うん、
定休日、まあ、土日ですかね、はい、
平日はやってる、
まあ、どこかの窓口が休んでるっていうことはあるかもしれませんが、うん、どこかは空いてます基本的に、はい、
うん、朝は何時から。
朝ですか、これまた窓口によって違うんですけれども、うん、まあ、私のところが10時から、
はい、
B205 相談窓口の方は、まあ、9時からやってることが多い、まあ、あの場合によっては10時からですけれども、
うん、
は
い、 まあ、それぐらいから。
それぐらいからです。
夜は帰るまでっていう感じ。
そうですね、あの、一応まあ5時6時ぐらいまでとありがたいかなというふうに思っております。
それぐらいまでは大丈夫なわけですね。
はい、
はいはい、ぜひ軽いうちに
気軽にお越しください。
訪れていただければと思います、はい、原田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました原田先生の業界用語は、
自己統合、青年期に必要になってくることと言われます。誰にでも強いところもあれば弱いところもあるし、調子の良い時期もあれば悪い時期もある、まあ、そういうふうないろんな自分をひっくるめて自分だっていうふうに思えること、これを自己統合というふうに言います。
来週の金曜日から年明け1月5日の月曜日の朝まで、高圧ガス集積ボンベ庫の扉が閉まります。高圧ガス集積ボンベが持ち出せなくなりますのでご注意ください。理科大では実験や研究のために高圧ガス集積ボンベを使うことがあるんですが、年末年始は冬休みの間のメンテナンスとか防犯の意味でボンベの収蔵庫を閉めてしまっています。さらに年明け2週間ほどしますとセンター試験が理科大を会場に行われますけど、センター試験中もまたボンベ庫が閉まりますのでお気をつけください。
ギカダイ、
今を遡ること7万年前、人類は世界でたったの2000人だったという。それが今や66億の繁栄。豊橋のギカ大生は今2000人。意外に多いギカ大生とはどんな豊橋ライフを過ごしているのか。次週12月27日の天白の城はギカ大の学生会、学ぶ友の会と書いて学友会のメンバー3人を迎え、理科大生について聞いてまいります。お楽しみに。